改めて皆さんおはようございます。おはようございます。今日もガラテヤ人の手紙をご一緒に学んでまいりましょう。5章の16節をご覧ください。ガラテヤ5章16節、使徒パウロは御霊によって歩みなさいと命じています。この歩みなさいというのは移動とか散歩のことではありませんね。聖書の中で歩みなさいといえばですね、私たちの毎日の生活のこと、すなわちこの命を生きることであります。御霊によって生きなさい、生活しなさいということをですね。クリスチャンは、私たちクリスチャンはキリストを信じたことで罪の縛りから自由にされました。その自由を用いて御霊に導かれる、私たちが自由を与えられている目的は自ら御霊に導かれるためですね。そうして御霊に導かればますますいよいよ自由になるわけですね。自由にされる。じゃあ御霊とは何かということですけれど、日本語でも御霊というのを御霊と呼んだりしますかね。全然違いますね。聖書でいう御霊、それはキリストを信じる者のうちに住まれる神様のことであります。クリスチャンの心に住まれる、住んでくださる聖霊、神である聖霊、三位一体の神である聖霊、この神に人生の一瞬一瞬を委ねて導かれれば、すなわち決断や選択の一つ一つを委ねて導かれれば、必ず神の御心がなされます。すべてを委ねて導かれればですけどね。自分勝手な欲望を満たすためではなくて、愛を持って互いに使え合うことができる。必ず神の御心がなされれば、自分勝手な肉の欲望を満たすためではなくて、愛を持って互いに使え合うことができます。前回5章13節14節で互いに使い合う、愛を持って使い合うということを学びましたよね。そして私たちは教会を麗しく立て上げていけます。そして17節ですけれど、肉という言葉、聖書にはしばしば出てまいりますね。この肉という言葉は人間の罪との関係で使われる言葉であります。その肉と対立して使われる言葉が聖霊、御霊なんです。肉と御霊、この2つは互いに対立していますから、誰も中立ではいられない。私は御霊に導かれません、ね、でも肉でもありません、中立なんですっていうことはできないんですよ。肉の思いは神に敵対すると、ローマの8章にあります通り、神様に敵対したくなければ御霊に導かれる、 真ん中はないんですよね。中立ではいられない。御霊によって生きることを信仰によって選ばなければ御霊に導かれないので、本当に願っている良いことができません。すなわち私たちがクリスチャンとして神様のお役に立ちたい、神様の御心を行いたい、そうしてね、自分だけでなくて周りも幸せにしたい、その良いことができなくなってしまう。御霊に導かれることなしにはできないということですね。まあ、使徒パウロ自身、自分の内にある肉と御霊の対立に悩んでおりました。ローマの7章にその葛藤が書いてございます。しかしパウロは信仰で御霊に従うことを選び取った。そうして御霊に導かれる人生を全うした人でありました。またガラテヤの教会も同じ対立の悩みの中にあった。教会が信仰で立つか、また不信仰で倒れるかの瀬戸際にありました。そして18節ですけれど、18節ですが、使徒パウロはガラテヤの教会の人たちが御霊に導かれていると確信しています。5章10節に書いてありますね。キリストの福音を信じる教会はすでに罪の奴隷の状態から救われている。ですから教会の救い主である神ご自身が御霊の働きによって教会を永遠まで守り通すことをパウロは固く信じているのです。あなた方は救われているんですから、イエス様を救い主と信じているんだから、御霊をいただいているんだから大丈夫。パウロは信仰で確信しているわけですね。たとえ瀬戸際にあったとしても必ず神様の側に戻ってこられる、守られて支えられて教会は立て上がっていくんだ、信じきっている、確信しているパウロであります。キリストを信じる教会の人たちは立法を完全には守れなくても、またユダヤ人のようにならなくても、割礼をしなくても、罪の縛りと滅びから救われています。それはなぜか、それはキリストが罪人を愛し、進んで罪人の隣人になり、罪の身代わりになって救いの御業をなさったからです。その完全な愛によって立法の要求をイエス様ご自身が全うなさったからです。このキリストの福音を信じたらもう誰でも立法のもとにはいません。罪の縛りから自由にされて、その自由によって御霊に導かれることで立法が禁じる肉の行いから解放される。そして立法を全うする愛の技を自由に実行できるようになるのです。すなわち私たちは立法を全うする愛の技を自由に実行できるんだと、信仰によってできる、私も確信しております。ちなみに御霊という言葉ですけれど、まあ、御霊のことを先ほども少しお話ししましたが、 御霊はイエスの御霊とも呼ばれます。使徒の働きやガラテヤ4章を書いてございます。つまり私たちのうちに住まれる御霊、救い主ご自身がイエスの御霊が私たちを導いてくださるということ、なんかこうますますイエス様こう身近に、まあ、むっちゃ身近なんですけどね、うちに住まれてるわけですからね、身近に思うことができて信仰励まされませんかね。イエスの御霊が私たちのうちに住まれているんだっていうこと。そして最後の部分箇所ですけれど、19節から21節、19節から21節ですけれど、まあこれはこの世に見られるもう罪のオンパレードですね。もう罪が列をなしてここに書かれているってね、オンパレードですよ。うわーって思いますね。これらの罪をクリスチャンがあえて行ったら、神の聖霊が悲しまれます。イエスの御霊を悲しませることになる。信仰によって救われたことの素晴らしさを経験できなくなってしまう。救いの恵みの豊かさを経験できなくなってしまいます。私たちの神様は私たちのこと、クリスチャンをもう祝福したくて仕方がないんですよ。ああ祝福したいって、そうしてずっと見てくださってるわけですね。ああいつ祝福してあげられるかなって、もういっぱいもうプレゼントもう、まあ、イメージですよ、こう抱えながら神様こうやって、ああどうかなって見てくださっている。でも私たちがあえて罪を犯していたら、そのプレゼントを私たちにあげることできなくなってしまうわけですね。もうあまりにも残念なことですよ。たくさんね、プレゼントが用意されてるのにそれを受け取れない、残念なことになる。クリスチャンがあえて罪を犯したらですね。あ、ちなみに本来人間というのは清い神の似姿として作られております。ですから、まあ、聖書はあの人間のことを全否定してるんじゃないですよ。全然全否定ではない。もともと清い神の似姿として作られている。いっぱいいいもの持ってるわけですよ。でも罪を犯しているゆえに、罪の性質のゆえに罪を犯してしまう。人は罪を犯したくて犯すのではないんですよ、本質的な意味で。しかし神を神と認めず神から離れているせいで、罪の性質のゆえにさらに罪が罪だと分からなくて罪を犯してしまう。もう場合によってはもう自分は正しいことをしてるんだっていう、もうさて夢中になって罪を犯すこともあるわけですよね。いかに人間がもともと素晴らしかった人間がいかにひどく堕落しているかというのが分かりますね。また神を恐れる心がない、ね、罪の上にそのようになってしまっている。神を恐れる心がないせいで罪を罪だと分かっていても罪をやめられない、まあ、不幸ですよ。罪を罪だと分かっていてちょっと儲かるから罪を犯してって、結局心の底から嬉しくないですよ。やっぱり私たちが嬉しい、喜ぶ、楽しいのは本当に正直に生きてこそ、神の御言葉に従ってこそ本当の喜びを持っていいものを経験できる。罪を犯しながら本当に幸せになることはできないわけですね。そんな人間には救い主が必要です。必要です。 ここにいる私たちは、私たちは神を神と認め、神を愛し、進んで神と共に生きる者たちです。神を愛し、神を恐れる信仰のゆえに、神様を喜ばせたい。あえて罪を犯すことで神様を絶対に悲しませたくはないんだと願って生きる私たちクリスチャンであります。そんな私たちは、私たちは神の国を相続します。神のご支配のもとで守られ、御霊に導かれて御心を行いながら天国に向けて歩んでいけるのです。メッセージをここまでにいたします。